キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、ということで、はい、年内最後の放送、ね、そしてクリスマスイブですね。
イブですね。なんかやります？
片付けかな。イブらしいことなんもないです。
ケーキじゃないの？
あ、そうです、ケーキ、うん、ケーキを買って帰ろうと思います。
やっぱり買って帰らないと
ですね。
予約しないと。
そこまではもうそんな元気がなかったです。ということで今年もね、はい、最後 の、
はい、
あの放送ということで素敵なゲストの方お越しいただいておりますので、はい、早速ご紹介したいと思います。ロボット人事研究所チームビルディングコンサルタントの滝田和彦さんです。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということでお二人はどちらで出会われ
もう何年ですか？
もう何年ですか？
10年ぐらい。
長
っ。
以上ですよね。
10年以上前ですね。ですね、
うん、何きっかけだったんですか？
共通の知人がいて、あのその関係でお会いして、
はい、うん、
そうですね、はい、そこから、うん、あの坂本さん体の方のメンテナンスもしていただいているので、その仕事の話と、まあ、体のメンテナンスを両方やってくれるっていうのはすごく自分にとっては魅力で、
来ていただいて、
月に1回お邪魔して、
はいはい、
で仕事の悩みを相談しながら体も見てもらってるっていう、うんうん、そういう関係。なんかちょっとあれですね、大丈夫かな、
例えば体の関係じゃない
ですけど。
それは基本誰も想像してないと思うので大丈夫だと思います。
すいません、クリスマスイブ。
そうですね、坂本さん、あの体のメンテナンスっていうところも、ね、はい、やってらっしゃるので、
ちょっとだけ体育会もやっていただいてる
んです、ね、
はい、出るんですやっぱり、はい、まあ、あの仕事と全部つながってるじゃないですか。
はい、
うん、それをやっぱ的確にアドバイスしていただくので、はい、あ、力入ってるなとか無理してるなっていうのをアドバイスもらってる感じです。
はい、そうなんですね。はい、今日はちょっとね、いろんなお仕事の、
そうですね、お仕事の話を
お話をお伺いして、
したいと思います。
そうですね、はい、うん、いや本当今年最後の放送ということで、
は
い、
記念すべき、
はい、じっくり、はい、しっかり伺っていきたいと思いますので、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまずは1曲お送りいたします。マライアキャリーボーイズ2面で One Sweet Day。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。はい、改めまして本日のゲストをご紹介いたします。ロボット人事研究所チームビルディングコンサルタントの滝田和彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではプロフィールを私の方からご紹介させていただきます。はい、大手建設会社に勤務した後、28歳の時に中小企業の3代目としてゴルフ場とホテル、温泉を経営する会社の後を継ぎましたということで、すいません、なんか
後継ぎです。
後継ぎですね。はい、はい、でそして、会社の経営の方向性の違いから祖父である会長と意見が合わず辞任、その時の辛苦を共にした社員を見捨ててしまった経験から、人と人の違いを大切にするチームビルディングを通して、会社も社員も幸せになる組織づくりのコンサルティングを行っていらっしゃいます。365日毎日チーム作りのブログも更新されていらっしゃいます。
ね、すごいですね、本当に毎日やってらっしゃる。
毎日7年を超えて来年の1月で8年目に入ります。おー、
すごいですね。
だいたい2903日目かな。
おー、もうすぐ3000回。
はい、すごい、もうすぐ3000回です。来年3000回です。
すごいですね。
はい、本当に。
お正月も休まず、
お正月も休まず、コロナになった時も休まず、
体調悪い時でも
書く、とにかく書く、とにかく、
すごすぎます。
いい、週休2日ぐらいでいいんじゃないですかってずっと言ってるんですけど、
ね、まあ、僕この場にいて言うのもなんですけど、喋るのが苦手で。
そうなんですか？
そうなんですよ。だから書くんだったらできるなと思って、
へ
で書いてるんです。
そう うなんですね。
というような滝田さんね、改めまして現在のお仕事の内容を教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、中小企業って言っても幅広いんですけど、うん、まあ、50名ぐらいの会社の企業さん向けに、まあ、組織の立て直しっていうか、組織ってこうもったいないことがいっぱいあると思うんですよ、
うんうんうん、
例えばこう聞いてないからやらないとか、言われてないからやらないとか、本当はもうしたら もっとこうしたらいいんじゃないかなと思いながらもやってないみたいなことが結構あって、でそういうのってこう、まあ、組織が機能してない状態なんですよね。でそれをまあ僕が入ることによって、まあ、機能させることで、まあ、今いるメンバーで3倍ぐらいの利益を上げるってことを、ずっとサポートしてやってます。
今いろんな会社さん、どんな会社さんやってらっしゃる、まあ、差し支えないところ、
はい、まあ、で大きい会社でいうともうそれこそ何百人とかいう会社もある、うん、まあ、その組織の中の一部ですけど、うん、あとはもう本当20名とか、
うん、
まあ、場所でいうと札幌だったりとか新潟だったりとか姫路だったりとか広島だったりとか、うん、まあ、ブログでこう集客というか、
はい、
ブログを書いていいなっていう方が声をかけてくださってるので、
うんうんうん、
自然的にもう全国になっちゃうんですけど、うん、まあ、その会社さんに行って、まあ、お仕事してるというか、うん、その組織の立て直しをしてるっていうことと、あとその毎日ブログを書いてるもんですから、そのブログを書いてることを教えてほしいっていう人が出てきたので、
はい、
まあ、経営塾っていう形で、うん、毎月1回その組織作りのポイントを、
うんうん、
まあ、6回に分けて、半年でお伝えするっていう講座をやってまして、うん、まあ、そこにこう皆さんが参加していただいて、
うんうん、
学んでいただいて企業で生かしてもらうみたいなことを、うん、まあ、やってるっていうのが仕事の内容になってます。
最近はね、その卒塾された方々がまた集まってやってる
んですね。まあ、もう10回年2回やってるんですけど、5年続いてるので、まあ、今10期なんですよね。で、まあ、Zoom でやってるのもあって、だいたい1期4名ぐらいでやってるんですよ。
あ、割と少ないメンバーでやられてるんですね。
あと、まあ、卒業生がこうオブザーバーで参加してもらってやってるので、なので今40名ぐらいになってるんですけど、まあ、そういう経営者の方々と年2回リアルに会って、まあ、勉強会をやりながら、共に学び合いながら成果を上げる方法をお互いにこう話してもらいながらやってるっていうのが今の仕事の内容になってます。
なるほど。ロボット人事研究所っていう社会じゃないですか。
はい、
多分パッと聞くとロボット使ってるのかとは AI かって思っちゃうと思うんですけど、
そうですね、ちょっと
違うんですよね。
組織作りって原理原則があって、その通りにやればうまくいくんですよ、組織って。でそれをちゃんとステップを追ってやってないから機能してないってことがたくさんあると思ってて、でロボットのように組織を組めば組織は自動的にロボットのようにうまく動くはずなんです。でそれを僕がこうメンテナンスしながら、その組織がロボットのようにちゃんと動くようにする、自律的に動くっていう、そういうことをイメージして、
ま
あ、会社の名前でロボット人事って名前を付けました。
でもそうね、おっしゃってらっしゃるけど、はい、ロボットって言うとちょっと金属とか冷たいとかって感じがある
ね。
滝田さんはね、全然そんなことないですし、
そう、まあ、ドラえもんとか、まあ、ロボットでもいろいろあるじゃないですか。
カーミネーターとかね、
ベイマックスとかね、はいろいろ、はい、あるじゃないですか、はいはい、まあ、そういうふうにこう自動的にこう動いてくれたらいいなってみんな誰しも動いてると思うんですけど、
うん、
まあ、そういうふうに組織が機能すれば、うん、みんな一人一人無理しなくていいっていうか、なんか誰かが無理して組織を動かしてるってことがすごい多いような気がしていて、
うん、
まあ、これももったいないことだと思ってるんですけど、
うん、
まあ、そういうのがないようにしたいな、まあ、僕自身が前の会社で、まあ、祖父とこう衝突して会社を良くしたいって僕は思ってるし、まあ、祖父もそう思ってたんだけど、それがこううまく噛み合わないっていうか、ぶつかり合って結局それが破壊の方に向かっちゃったわけですよね。
なるほど。
それがお互いに良くなる方に回っていくためには、やっぱり第三者が機能するってことがすごい大事だと思ってて、
うん、
まあ、そういう仕事をしてるっていうところ、
まあ、今の話にも、ね、全然つながると思うんですけど、仕事へのこだわりとか日々意識していること、実践していることもしありましたら。
ですね、僕は常にこう人は選んでるっていうか、それをやるからにはその人がいいと思ってやってると思うんですね、
はい、
でその会社に入ってきてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でその仕事してるわけじゃないですか、だとしたらそれがその人はその仕事をやりたいと思ってやってる、
なるほど、
うん、よくしようと思ってやってる、
なるほど、
お客さんに喜んでもらおうと思ってやっている、
うんうんうん、
だけど、まあ、上司とか社長から見ると何余計なことやってんだとか、
うん、
どうしてそんなことやってんだみたいな話になるんだけど、まあ、その背景とか思いとかをちゃんと聞かずに自分の思い込みで こうじゃなきゃいけない、ああじゃいけない、自分の言うことを聞けってやってるから、うん、あのなんていうのか、その人の良さというか思ってることが向かないと思ってるんですね。だからそもそも人と人が違うとか、その人がいいと思ってやってるってことを信じてあげるってことを、まあ大事にしてるっていうか、まあその人の人材力と僕は言ってるんですけど、思いとかやる気とか、その人が本当に思っていることを大事にしたいなと思いながら仕事をしてます。そうすると会社の方向性とその人の方向性が合うと、驚くほどみんな頑張ってくれるっていうか、噛み合うとすごい成果って簡単に上がるんですよね。それがなんかこうやってて楽しいっていうか、そういうふうに組織がこう動き始めたところが、あ、ロボットが動き始めたみたいな。
なるほど。
いや、なんかロボットっていう響き、先ほど坂本さんがおっしゃった通り、こう金属とか硬いイメージだったんですけど、やっぱ人対人っていうところになってくる、でもすごく人情味あふれる、
そうですね、
ことをされてるのがハマっていくってことなんですね。
そう、いや、みんないい方向に、まあ、あると思うんですよ。例えば学生時代とか、あの、なんだろう、部活だとか体育祭だとか、知らないけどみんながなんか動いてくれて、すごいいいことができたとか、すごいいいイベントができたみたいな経験、皆さん誰しも持ってると思うんですけど、その状態を会社でも再現したいなと思ってるんですよね。
確かにその、あの学生時代のその時のって働き始めると忘れちゃってそうですね。
ないですよね、なんかね、
目標がないよくわかんないですもんね。
そうそうそうそう、でなんか怒られたりとか言われたりとか、
社長さんが持ってる良いことと社員さんが持ってる良いことって、もしかしたら全然こう方向が違ったり しますよね。そこが一致すればっていうところです
よ、ね、本当のところは ずれてないと思うんですよ、あのいい、さっきも言ったようにお客さんに喜んでもらいたいとか、いい仕事したいと思ってるだけ な、ね、だけなんですよ。だからそれがすれ違っちゃってるっていうのがもったいないなと思って、
お客さんの喜びも難しいですよね。いろんな喜び方ありますしね、何が喜びかも自分で人によって違いますもんね。
そうですそうです。
その辺でどんな風にこうすり合わせていかれてるんですか。
結局 ビジョンっていうことなんですけど、ビジョンってこうなんか難しいこととかすごいかっこいいことみたいなイメージありますけど、ビジョンってもともと映像で、1時間後でも2時間後でも映像になればビジョンだと思ってるんですね。だからお客さんにありがとうって言ってもらえてる状況をイメージしてもらって、
なるほど、
そこに対して会社が何ができるのか、本人が何ができるのか、でこの状態を目指そうよっていうのをまず共有するところから始めるっていうことを、まあ、やってるんですけどね。だ飲食店で言えばお客さんに美味しいなと か、だから製造業であればこういうものがあって、あの助かったとか、
助かったメ
インとかね、そうそうそう、そういうのを言ってもらえるその瞬間瞬間だと思ってるんですけ ど、
そういうのはやっぱりこの、まあ、映像ではあるんですけど、ビジョンだからね、言語化していただくんですかね。
とにかく話し合うことしかないと思うんですよね。
結構社長さん役員さんと一般社員の方一緒にお話しする。
ああ、それはあのタウンミーティングっていうんですけど、社長にインタビューをして、で、あの引き出していくっていうことですよね。で、私が質問してる間に社員さんからも質問があって、ああ、社長が言ってたビジョンってなんか堅苦しかったけど、こういうことだったんだねってなったら自分ごとになるんですよね。
なるほど、なるほど。
こう会社のやりたいことと本人のやりたいことの重なる部分を見つける感じなんですよ。なんかビジョンの浸透ってよく言うんですけど、それってなんか上から下に
や
ってるイメージがあるんだけど、
やらせてる感じですよね。
そうそうそうそう、自然とこう重なるものっていうか束ねるものだと僕は思ってるんですよね。
一緒になんかこう、あ、ここだって分かる感じですかね。
そうですそうですそうです。それをこう見つけるっていうか、話してるとそういう瞬間であるじゃないですか。
あります。
ああ、それそれそれ、はい、それをいっぱい作る感じですかね。
なるほど。今後、まあ、今のお仕事を続けながらどんなことを実現していきたいでしょうかね。
そうですね、まあ、チームビルディング、まあ、それが僕はチームビルディングだと思ってるんですね。人と人のやりたいことは合わせてって大きな成果につなげるっていう、でその人が尊重されるっていう、まあ、そういうマネジメントっていうかチームビルディングが当たり前になる世の中にしていきたいなと思ってるんです。まあ、それはもう家庭でも何でも一緒だと思うんですけど、まあ、その人を尊重してあげて、その人にやりたいことが全体と結びつくっていう、そういう状態をいろんなところで作っていきたいなというふうに思ってます。
尊重っていうところがキーワードですか。
そうですね、結局自分の人ってやりたいことしかやらないんですよ。
本当、いや本当そうですね、
絶対そうじゃないですか、
はい、
だったらそのやれる状況をどう作ってそれを会社全体とどう結びつけるかっていうのをデザインっていうか、それをすることが大事だと思ってて、それはほっといてもそうならないんですよ。
そうですね。
でそれをデザインする人がやっぱりまあ会社のまあ責任者っていうか代表だったり社長だったりすれば、みんなのやりたいことが実現しながら会社のやりたいことが実現するってなんか綺麗事みたいですけど、もうそれしかないんだと思うんです。こんだけ豊かな世の中で、あの自分のやりたいことができちゃう世の中だとすると、会社に来て仕事をしてもらうってなった時に、それができなかったら会社って面白くないっていうなったらみんな来なくなっちゃうじゃないですか。
今人手も不足してますからね。
人手不足でしょ、ね、そうでしょ、うん、そうすると会社に来る時だけそんな辛い思いして来ないですよね、みんなね、
やめますね。それはやめます。
やめますよ。
だったらちゃんとそうやって尊重してもらえるっていう気持ちってすごく大事だなってすごく思うので、
それしかないと思うんですよ、その人のやりたいことを実現できるようにするしかないと思ってるんですよね。そうしないと今人は集まらない。でこれ綺麗事じゃなくて、どうやって実務的に回していくかってことを考えてるのが僕の仕事で、それで実際にそれができるとやっぱりちゃんと成果があって利益が出るんですよね、それをまた分配できるって、またみんなそれでやっていくっていうことなので、
そうか、
それしかないと思ってるんですけど、なかなかこの考え方はですね、綺麗事で片付けられちゃってるんだけど。
綺麗事もそうですけど、尊重ってね、玉木さんがおっしゃってましたけど、尊重することってすごいエネルギーいるじゃないですか。否定の方が簡単ですよね。
そう、
けとか思ってる方が簡単だし、
まあまあ確かに本当それ
皆さん絶対いいところがあってやる気があるんだって思い込むのって相当エネルギーのいることなんだよね。デザインのそのお手伝いをすることと同時にそのエネルギーをね与えるお仕事を大切にされてるんじゃないかなと思って話聞いてました。
まあ共感っていうか、まあそうそうそうって言ってもらえるように、まあだからこそ、まあ、ブログを書いて自分の思ってることを伝えてるっていうところはあるんですよね、でそれがいいと思ったお客さんと仕事をしているというか、
なるほど、
そのマインドを変えることはできないから、それがいいと思ってる人じゃないとやっぱりそういう方向に向いていかないので、
そうです
ね、なるべくそういう人たちと一緒に仕事をしたいと思ってます。
はい、では最後にリクエスト曲のご紹介をお願いいたします。
はい、大事マンブラザーズバンドのそれが大事という曲ですね。あの今言ったように、まあ綺麗事みたいなことをてるので、まあ、どうしてもこ うまくいかないとか、途中で嫌になっちゃったりとか、諦めたくなるんですけど、やっぱりこう最後まで諦めずにやり続けることでやっぱ組織変わっていくし、人が変わっていくとか、変わってもらいたい人に変わってもらうってやっぱ相手を信じることだと思ってるんですよね、でそういうことが全部詰まっているのがまあこの曲だなと思って、自分がこ うまくいかない時とか、お客さんのところでなかなか進まないなと思った時に、自分もこの曲を聴いて、自分を励ましてやり続けるようにしています、
はい、それではお聴きください。どうぞ。はい、本日はゲストにロボット人事研究所チームビルディングコンサルタントの滝田和彦さんをお迎えしてお話を伺いました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、お話されてみて。
いや意外と喋れるもんです
ですよね。なんか苦手って感じは全然しなかったです。
全然しなかったです、はい、本当に。
あ、そうですか、
はい、
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、坂本さんいかがでしたか、お話を。
本当にあの改めてこうやって話す、まあこのねセッションの時もこういう感じなんですけど、
はい、
こういうラジオのところで話すとまた雰囲気違いますよね。はい、入り方が違います。
そうですよね。より、
はい、熱を持って聞くことができました。
ありがとうございます。はい、私も本当尊重っていう言葉がすごく印象に残りました。やっぱその気持ち大事ですね。いいところを見たりするとか、そういうところの人間関係を構築する上でっていうの
を、心得ます。
心得ます。同じく、
まあ、その方がうまくいくと思うんですよね。
いや、間違いない、間違いない。
相手もその方が好意を持ってくれるし、いいとこ、悪いとこ言われるよりもいいとこ言ってもらった方が、
はい、
その人とやっぱ一緒にやっていこうって気持ちができるから、
そうですね、うん、大事ですね、
大事ですね、
うまくいくと思うんだよね。
はい、その滝田さんなんですけども、はい、あのブログをね毎日更新されてらっしゃるということで、
はい、組織作りのブログを毎日書いてます、
は
い、
検索はどのようにすると、
ロボット人事研究所ってあの検索してもらえると、多分そんな会社は僕ぐらいしかないので、その会社が現れるので、そこでブログを、はい、あの欄をところですね見てもらえれば、はい、あのホームページの下にあの メルマガにも出してるんですけど、はい、登録してもらえばそこで読むこともできます。
ありがとうございます。
あとタイムラインの方に僕の方に、ね、はい、貼り付けておきますので URL を、うん、ぜひ皆さんご覧ください。
はい、ぜひロボット人事研究所で検索されるか、はい、坂本さんの、Facebook のタイムラインぜひご覧ください。はい、本日は本当素敵な時間をありがとうございました。あっという間でしたね。
どういう間ですね、
はい、今年1年いかがでしたか。
いや早いですよね。あと今年秋がなかったので、はい、急に本当に年末になっちゃったので、
はい、
寒い
寒い
暖かくして年末年始を過ごしましょう。
はい、ということで今年1年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しております。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
次回は1月28日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。79.1 KCB